77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部会員の平井陽一です。私は諫早市栄章東町本名川沿いで諫早スイミングセンターというスポーツ施設を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や諫早スイミングの平湯までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスガス。
令和3年2月15日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんです。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ新建王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
こんにちは、かんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとう？
知っとうさ。
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、今週も無事に始まりました、
はい、
少し暖かくなって
きた。そうですね、暖かい。
コロナさんが少し、
う
ん、
そうですね、
落ち着いてきて、はい、飲食夜の街にも少しずつ戻ってきおるんかな、
ね、うんうん、そうですね、うん、
で、まあ、コロナも2シーズン、
うん、
あってですね、
まあ、そうした中で ね、 その日本にあるこの四季っていうか4つの春夏秋冬と、うん、それとコロナのオンとオフ、
うん
うん、なんかこの組み合わせってなんかヒントになるんじゃないかという。
なるほどね、そうですね、うん、確かにね、本当、うん、ね、
だから今は収束気味だけど、うん、おそらくまた秋口になると、うん、そうね、何らかの、
そうかもしれない、
だからそこにどうビジネス的に準備をしていくんだっていうことも一つの、
そうですね、
なんかね、考えるべきとこなんじゃないかなかもしれないと思いますけど、ね、
なんか気温でもね違うらしいですよ、うん、もちろん免疫力が下がるからっていうのもあるみたいですね、
うんうん、なんかそういうのもあるんでしょうね、
うん、
で、先週あの京都の徳島の水口美穂さんと電話でつないで、
はい、お元気なね、
はい、非常に面白かったんで、
はい、
今週も、
はい、
あの番組のちょうど中ほど、5時30分頃にまた、
はい、
お電話をして、
はい、
本の作家さんです、お楽しみに、はい、
今日もです ね、
ですね、
楽しみです、
さて皆様、本日のゲスト様をご紹介いたしましょう、
はい、
記念すべき93人目のゲスト様、諫早人なら誰もが知ってるトミーズね、諫早ではマックよりトミーズの方が有名でございました、
はい、
市役所のそばのアエルイーストビルにはですね、今度カレーをメインとしたベースカフェというね新しいお店も経営されてます、
はい、
みんなが知ってる神野真理様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
噛めました。
ちょっとタイミングが難しかったです。
相当こけたと思うよ。
いや、よろしくお願いします。
すいません、
いえいえ、ありがとうございます。
はい、
はい、
何してる人か、
はい、あ、そうですね、はい、
一応
今すでにちょっと紹介いただいたんですけど、はいはい、商店街、諫早の中央商店街で、
はい、
もう今年で40年になります。
40年、
はい、ハンバーガーとクレープのお店のトミーズを、はい、こちらですね10年前から父親から引き継いでやっております。それとですね、去年の10月去年、はい、一昨年か、一昨年、去年、
去年、
一昨年、一昨年ですね、一昨年ですね、一昨年の10月からですね、また、同じ商店街に会えるイーストっていうビルができたんですけど、
はい、
そこで、ベースカフェというカレーとサンドイッチが食事のメインとした、はい、カフェをですね、経営、新しく始めて経営しております、
はい、
それとともにですね、グルメフェスティバルですとか、
うん、
長崎小金プロジェクトですとか、うん、まあ、地域が元気になるような、みんなが楽しい街だなって感じてもらえるような取り組みを、うん、はい、いろいろとちょこちょことやっております、う
ん、ですよね、はい、だからまあその飲食のお店の経営者であり、
はい、
まあ、ある意味その、まあ、活動家であり、
はい、うん、ありがとうございます。
まあ街づくり的に言うとクリエイターであり、
ありがとうございます。もっとください。
なんかあるか。
すいません。
しかもイケメンで、
いやありがとうございます。すいません、
はい、
ちょっと今花粉症でちょっと声が聞き苦しいところもあるかもしれませんけど、よろしくお願いします。今日は
よろしくお願いします、ね、はい、
花粉のシーズン、
本当だ、
本当にですね、3日ぐらい前からものすごく花粉が、ね、はい、飛んでおります。
だからまあ先ほどの延長でいくとさ、
はい、
春夏秋冬、
うん、
四季、
はい、
コロナのオンオフ、
はい、
花粉症のオンオフ、
はい、
この組み合わせ
ですね、
すごい何かが生まれそうな、う
ん、でもやっぱりコロナでみんなマスクするのに抵抗なかったのって花粉症のおかげかなと思いますよね。
あ、確かにね、そうですよね、はい、花粉症の人も知ってたもんね、
知ってたから、ね、日本は特にマスクに違和感なかったのかなとは
思いますね、うんうん、
そうだ
そう
だ、本当だ、
はい、
ね、マスクもね、あの一頃足りんかったのに今は余っとるし、はい、
ですね、
もうむしろなんかファッションの一部みたいになってる、
ね、そうですよね、は
い、うんうん、なんかあっという間にいろんなことが変わってしまう、
はい、この1年は本当に、まあ、私飲食がメインではあるんで、
はい、
まあ、本当いろんな状況が目まぐるしく変わるというか、うんうん、やっぱりお客さんのこうなんていうんですかね、そういう社会に対する不安感とか、
うん、
そういう期待とか、そういうのが一番最初に現れるのが飲食業だと思ってるので、やっぱりそれをずっとこの1年肌身 にこう感じてきた感じはしますね。
ですよね。まあいつも言うんだけど飯は3食食うからですね。
そうですね、
はい、
だからその食品を提供してる、はい、食事を提供してる人が、はい、どういうふうな提供するのか、
う
ん、
そうですね、
ということですよね、はい、コロナやから2食にしときましょうとかそういうことではないので、うんうんうんうん、
そうですよね、
はい、この辺になんかこうビジネスのヒントがありそうな気がするな、
はい
ね、
はい、神野さんは最初からやっぱりお父さんの店を継ごうというあれだったんですか、うん、
いやですね、うん、最初私その大学が福岡の方の、うん、はい、九州大学の芸術工学部というところに行きまして、うん、でそこではその家具のデザインとか、うん、あの車のデザインとか、
うん、はいはい、車もやった、
ね、いやもう全然真面目にしなかったんですけどね一応カリキュラムにあったっていうぐらいで、はい、うん、とかそういうことをこうやってでやりながら、うん、そのイベントを自分で企画してクラブでやったりとかそういうことをやってたんですけど、はい、まあ、何を思ったかですね、うん、大学4年生の時に全く就職活動しなかったんですよ、
はあ、そうなんですか、そう、
就職活動しなかったら、うん、就職できないんですね、
うん、おー、それ大発見だね、
大発見です、大発見でそのままフリーターになりまして、
うん、はい、
で1年ぐらいフリーター
福岡で
フリーターやってたんですよ、うん、でそれ1年ぐらい経った時に、はい、当時付き合ってた彼女から、
はい、
もう別れましょうと、うん、もうあなたに未来は見えませんって言われて、はい、あ、これやばいなと、うん、もう人生本当に終わったなって思ったんですけど、
うん、
まあそこでなんでしょうね、長い40年これからね、うん、定年するまで40年ぐらいの人生の中で、うん、まあ、こっからあと半年ぐらい遊んでも、うん、まあ、なんかあんま人生変わらんやろうと思って、うん、それやったらもう本当に就職する前に、うん、もう今しかできんことやろうと思って、うん、お遍路に行ったんですよね、
お遍路さん
なんでお遍路やったんやろね、
その当時ですね、うん、お寺でバイトしてたんですよ、
お寺でバイトってあるんです
か、お寺のバイトってどんなことすると、
大きいこと、おあやばい、あんまりこう電波に乗せるとあんまり良くないんですけど、お寺でこうお勤めさせていただいてたんですよね、で、まあ、そういうのもあってかと思うんですけど、うん、やっぱすごくお遍路っていうのに行きたいなと思ってたんですけど、やっぱりバイトしてたりとか、
まあ確かにね、
仕事してたら歩きのお遍路で行ったんで、
うん、
2ヶ月ぐらいかかるんですよね、
はあはあ、
だもう今しかできないと思って、
うん、
でお遍路をこう行って、うん、で88箇所もう毎日1日40キロぐらい歩くっていう生活をしてる時に、うんうん、こうずっと四国の外周をずっと歩いてたら、
はい、
やっぱずっとこう栄えてる町があって、
うん、
でその次に県境とかなるとものすごく寂れてる町があってみたいなのをずっと交代交代で見ていくような生活してた時に、
うん
ね、
いや諫早もやべんじゃないかなぐらいな感じでずっとこう、うん、見ながら、あ、こうやって地方都市ってこう、うん、にぎわってるところにはどんどん人が集まっていって、
はい、
寂れてるところにはどんどん人がいなくなってっていうのをずっと目の当たりにしてて、
うん、
あ、なんか地元のために何かできないかなと思ってた時に、うん、親から電話かかってきて、
うん、
もう店辞めようと思うって、
うん、
そのトミーズを辞めようと思うって、
はいはい、
やっぱお客さん来ないし、
はい、
で商店街にも人が減ってるから、うん、もうこれ以上やっとっても、
うん、
もうどうもならんと、
うん、
って言われた時に、自分あの浪人までさせてもらってるんですよね、
はいはいはい、
浪人して大学行って、はい、でフリーターになって、
うん、
このまま何も恩返しせんまんま、うん、じゃあいかんやろってその時思って、うん、じゃあこう地元に帰ってでその両親がやってたお店をもう一回復興させるっていうのと、うん、またやっぱりこれまでずっと生活できてたのは諫早の方々がトミーズで食事をしてくれてたおかげだなと思って、うん、そういう市民の方々にも何か恩返しをしたいなっていう気持ちがあって、
は
い、でトミーズを継ごうと、
うん、まあ、なるほど、で戻ってきた、
ね、はい、戻ってきたですね、
はい、変だ、
なんかそのストーリーが素敵ですよね、
はい、ありがとうございます。
なんかね、はい、諫早に恩返しするために書いてたんでしょ。
そうそうそう、そこは一番やっぱその時のこうやっぱお遍路回ってる時ってものすごく非日常の中で見る日常の残酷さみたいなのを目の当たりにしてたんで、やっぱその時の気持ちも相まって、ここはもう諫早に帰ってどうにか自分がしたいみたいな、まあ特殊な環境にあったっていうのもあるんでしょうけど、
いやいやすごい、
それで帰ってきて、
面白いな。
それが今の活動にねしっかりつながって
るね。お店もそうやし、その地域の活動ね、すごい
本当に。
まあそういった神野さんを支える家族、
はい
ね、
はい、
神野さんのお名前が真理さん、
はい、
真理さん、
もう本当の真理って書いて真理、
ね、真理さん
そのままよ、
ね、そうです、はい、写真の真に理科の理って書いて、うんね、真理っていう名前で、ね、
素敵な名前やなと思っとったら奥様ももっとすごい
そうなんですよ
名前で、
うん、うちは妻がですね、はい、その真理に無限の無、うんと書いてマリムっていう名前で、う
ん、マリムさん、はい、かわいい。
だから2人名前こう並んだらね、
本当ですね、
郵便屋さんびっくりしたと思う。
確かにね、
そう、もうお経みたいな感じですよね。2つ並ぶと
お経。
これはどこで出会うんですか、いい奥様。
いやもう本当それもで前、うん、あそこニュートラルっていうクラブがあったんですけど、覚えてもわかります、
わかります、う
ん、にですね、もう七夕のイベントがあったんですよ、
うん、
もう今でも覚えてますけど、うん、もう普通だったらもうめんどくさくて行かないんですけど、うん、なんか今日はいかんばなと思って7月7日、うん、7月7日に七夕イベントで行ったらいて、
うんうんうん、
で名前聞いた瞬間に、うん、これはこの人と結婚するなって思いましたね。
そりゃそうやね、
何すごい。織姫様
や、ね、
この名前の2人が結婚したら面白いやろうってちょっと、
いや運命的ですね、はい、
結構結婚式受けたでしょ。
受けたでしょ。
受けました。
受けましたよね。それだけでなんか2時間ぐらい持ちそうな。
そう、そうなんですよ、はい、
ニュートラルさんって、はい、あの島鉄の線路沿いにあったとこけ。
そうです、そうです。
今パスタロー、
あ、そうです、パスタロー、ね、木下さんですね。
パスタローさんですよね、
はい、
あ、じゃあキューピットなんですね、パスタ
ロー。もうあそこがなかったら出会ってなかった、
ね、出会ってないんですね、はい、へー、びっくり、
すごい、
そういうことがあるんですね。
そうですね、あの日本当家で寝てたらまだ結婚してなかったかもしれないです ね。
いくつの時、
あ、27ぐらい、
あ、またそのタイミングも ね、
ですね。でもその時向こうにはいい人がいて、
あら、
2年ぐらいは待ったんですよ、あの別れるのを。いや何ですか今日、いやちょっと待ってください、これ録音さ、
その話は初めて聞いたな。
ちょっと待ってください、これ生放送で流れて終わりじゃないですよね。
いや、はい、とりあえず生とりあえず生放送は取り返しつかない
です、ね、
ただアーカイブはご希望によっては
消せるんです、ね、
削除、
あの聞こえ完全に消えない程度のキーは入れた
い、はい、いや、まあ、はい、大丈夫、全然大丈夫です。
でも本当素敵な話ですよね、
はい、すいません、はい、
へえ、いい話。ね、いやね、お店にね結構いらっしゃるので、
そうですね、
奥様、特にお昼の方にいらっしゃるので
、そうですね、はいはい、ベースカフェの方にメイン
ですね。素敵な奥様ですよ。
お店もね、奥様もですけど、お店も素敵でね。
ありがとうございます。
私あの木が生えてるテーブルが大好きです。
いやもうあれがやりたくて、
あれいいわ、本当に素敵。うん、
あの木にはまだ牛いるんですか。
牛います。
そうそう、牛おるよね、牛、うん、おる、
牛3匹ぐらいいます
ね、うん、いるいるいる、かわいい、
探してみてください
。
でそのまあいわゆるその、はい、地域との関わりのところで、う
ん、はい、
もうこの辺はもうむしろプロフェッショナル
というか、諫
早、はい、を代表するっていう、
はい、ありがとうございます。
まあ県央地区でも多分みんな知ってるんじゃないです
か。 ありがとうございます。
本当に、
うん、はい、
この辺の関わりと、まあ、はい、ちょっとコロナでね、
はい、
ご苦労されていて、
うん、
もうこの辺のなんかモヤモヤ感が相当溜まってるんじゃないかな。
いやもうなるべく愚痴っぽくならないようにはしたいんですけど、うん、あのやっぱこれ始めた時がやっぱりこう そういうきっかけもあって帰ってきて、うん、皆さん、まあ、皆さんのためにもすごい偉そうですけど、こうなんかやりたいということで始めたグルメフェスティバルで、うんうん、でやっぱもう1回目からものすごく大好評で、うん、30店舗1万人ぐらいのところからスタートしていって、うん、で6回開催したのが今まで6回で、うん、で最その6回目の時はだいたい50店舗で3万人ぐらいのお客様に期待いただいているような状況だったんですけど、やっぱりコロナって、はい、うん、お客さんが集まれば集まるほど批判を受けるっていう今までと真逆なんですよね。今まではもうお客さん多くてお店多かったら、いやすごいいいイベントやってるねって言われてたところが、もう完全にこの1年でも逆になっちゃったっていう。でもまあ正直私自身としては、まあ、ある意味こうイノベーションが起こるにはこれぐらいのショックがないとダメなのかなっていうのはいつも、まあ、何か起こるたびにいつもそういうふうには考えてて、だコロナだからこそできることとか、コロナじゃないと出なかった発想みたいなことを大事にしたいなと思ってまして、で、まあ、去年もそれがグルメがなかった代わりに、やっぱこのまま何もしないっていうのはやっぱ面白くないよねと思って、うん、この間出演された上杉さんと一緒に、はいはい、デリバリー事業を一緒にやったりですとか、あとイサパクって言って、ホテルと飲食店をつないでマイクロツーリズムをこういち早く取り入れたりですとか、まあ、そういうことでやっぱ一箇所にたくさんの人が集まるっていうのはなかなか難しいですけど、うん、まあ、そうじゃなくても楽しめることはあるよねっていうのは、うん、まあ、いろんな角度から提案していきたいなとは思ってます。
素晴らしい発想ですよね。
素晴らしい発想よ、うん、だからまあそういった中でも、うん、そのお隣の大村は、うん、なんかこうやろうという機運がね、はい、なんかできる方法を、はいはい、うん、いろいろ駆使してやろうとしてるっていうところがね、
はい、
面白いなと思って、はいはい、その先ほど打ち合わせの時に、はい、その発信の差だっておっしゃってて、はいはい、行政が発信するか、はい、僕らが発信するかの違いですねっていう話がすごい興味深いんですけど、
はいはい、
そのお話をお願いしていいですか。
やっぱりそのコロナとか有事の際、まあ、有事って言ってもいいと思うんですけど、うん、今の状況って、うんうん、でこういう状況の時にやっぱり私みたいな個人のイベントやる人間がグルメとかをやりますっていうと、やっぱ何かあった時の責任が個人にかかりすぎるんですよね、うん、正直、
う
ん、
そうですね。
まあ、大村がどう伊佐屋がどうっていうのはあまりあれなんですけど、うん、まあ、大村の方は結構そのコンベンションさんとかがメインでやってらっしゃるので、うんうん、結構その辺は強いなとは思いながら見てますね、うんうん、同じことを伊佐屋のここで私が実行委員長ですって言って出るのは正直怖いなっていうところはあるんで、まあ、その辺はうまく一緒にこうできると一番いいのになとは、まあ、すごく伊佐屋の皆さんも、
うん、
役所もの方もすごく協力してやっていただいているので、その辺は あれなんですけど、
だから私もいろんな地域のイベントを関わってみて、はい、長崎ってあのイベント屋さんが仕掛けるんですよ、うん、
あ、なるほどね、
で大村ってコンベンションを中心に比較的こう行政より商工会よりがメインになる、はい、で伊佐屋って結構民間系、
そうです、ね、
まあ、事務さんみたいな人が、はい、まあ、もちろんそのあの行政が主体となる祭りもあるんだけど、うん、川祭りとかあるんだけど、うん、グルメとかに関してはね、
うん、
もう本当にジェントさんとか、まあ、
のスメでやってる感じですよね、
あの辺がやってるからですね、はい、この差がやっぱりちょっとあって、うん、その頃はすげえいいなと思ってたの、伊佐早のイベントって、うん、あの地域の人が作ってるから、
うん、
これはすごいな、自慢できるって、まあ、現に自慢してたんですけど、うん、コロナになるとね、
そうなんですよね、
これがちょっとな、うん、だからかつてはね、お天気だけ心配しとったんや、
はい、
雨降らんかったらいいよね、
本当ですよ ねイベントはね、お天気
どのくらいの雨やったら中止かなとかさ、
そうですね、
基準を設けようとか、そういう時期もあって、
は
い、
うん、
ところが今度それにコロナが加わってくると、
うん、そうですね、
個人では無理じゃんっていう、ね、うん、
でやっぱりちょっとああいうイベントとかそのお客さんってエビデンスよりも気持ちの方が結構大きく関わってくると思うんで、うん、やっぱりちょっと怖いなとか、うん、どんなにやっぱり、まあ、ここ2日ぐらい感染者ゼロですけど、うん、もうどんなにゼロが続いてもやっぱりちょっと怖いよねっていう感情があると、うん、やっぱりイベントってなかなか成功しにくいのかなっていうのは
そうですね、
あるんで、やっぱちょっと今は大きいのは私は難しいかなと、
わかるわかる、はい、
ただちょっとその代わりですね、うん、時間大丈夫ですか、
大丈夫です、
その代わりですね、うん、今年は各お店に足を運んでもらう形のグルメフェスティバルを、うん、今
スタイルを変えて
企画してて、うん、またそれはそれですごく面白い形になるかなということで、うん、今計画してるところ、
またおいおいその辺のね、フェイスブックとインスタ等で発信されると思いますんで ね、はい、お願いします。
はい、
で、BGM は東京で頑張ってるゴツーさんですね、うん、BGM 聞きながら生放送限定のプレゼントもあるらしいので、
はいはい、そうでした、
ね、
はい、このまま、いいですね、うん、生放送限定、
後半に引っ張ろうかな、
はい
、はい、
後半も聞いてください、
は
い、
楽しみにしてください。はい、
自問自答を繰り返し
GoTo the Next Stage、 諫早を次のステージへ、私たちの未来、誰もが住みたい街になる、
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんです。
はい、電話しちゃうぞのコーナーなんですけどね、はい、今日はねお声を聞いたら誰でも知ってると思いますよ。
うわ楽しみ。
もしもし村山さん。
はい、こんにちは、 NBC ラジオの村山です。よろしくお願いいたします、
は
い、
こんにちは。すごいやろ、すごい。
いや、あのちょっと待ってください、私あの社長じゃないんですけれども、いいでしょうかこのコーナーに出てしまって。い
や、あの皆さんご存知の方はご存知なんですけど、もちろん、あの NBC にお勤めのアナウンサー、ベテランのアナウンサーっていうのは存じ上げておりますが、はい、実は作家さんなんです、
そうなんですね。
もうなんと小説が7作目が今、本屋さんでブイブイ言わしてますから。
すごいですよね。
そうでもないんですけれどもね。
そうでもないんですか。これめっちゃ面白かったですけどね。
い
いやいやいやいや、
かわいい本みたいですよ、
うん、あら
ここに、はい、
あ、金ちゃんさん、はい、お持ちなんですか、
ここにありますよ、
ます
魔法の声、は
い、すごい魔法の
声、ね、村山ひとし素敵なやっぱイラストとともに ね赤いマフラーの女の子が登場するんですよ。
そうですね、
このストーリーが深いですよ、
まあ、言っちゃダメですよ。
いやこれねネタバレやから難しいよ、村山さん紹介の仕方が。
上野さん読んでくださったんですよね。
もちろんですよ、
ありがとうございます。
なぜ読んだかっていうと、最初のプロローグが2ページぐらいあるじゃないですか、うん、
ああはい、
あれを読んだら、
うん、
次のページをめくらざるを得ないですよね。
うーん、
あ
ーなんだこのプロローグは。
ある女性アナウンサーが、
はい、
退社するところから始まるんですよね。
そうですよ、もう私の中では映像が今こう浮かんでます、
私は今からですから楽しみにしております。
そうですか、はい、金ちゃんさんぜひ読んでください。
ぜひ読ませていただきます。
はい、まあ、それが16年前のお話で、
うん、
まあ、そのとある人気女性アナウンサーが辞めて16年経って、
はい、
そして、
うん、
あの夏の平和公園に舞台が移るんですね、
はい、
そこからもう畳みかけるようにどんどん事態が進行していくという、まあ、ちょっとミステリー仕立てのお話で、はい、
すごいよこれ。
本当ですか、
一気に読んでしまうもん。
素晴らしいですね、うん、でも7冊書かれてるってことですかね。
その前にね、僕はね、あの午前0時のラジオ局
はい
はい、を拝読させていただいて、
あら、ありがとうございます。
あ、魔法の声が出るっていうことを聞いて、はいはい、僕村山さんが本書いてるって知らんかったわけ、
はいはいはい、
で魔法の声が発売される前に何か一冊読んどこうと思って、午前0時のラジオ局を読んだ、
うん、
ありがとうございます。
これは
あの午前0時のラジオ局はラジオ局は舞台なんですが、架空のラジオ局で、
はい、
そしてあの幽霊がたくさん出
て、幽霊が出てくる、そう、
はい、
幽霊が出てくる、
ディレクターが幽霊なんですよ。
すごい、
で、幽霊からもそれから生きている人間からも同じようにメッセージが番組に届いて、
その
番組に届くことで、さまざまな事件やいろんな出来事が解決していくという、うん、そういうお話なんですね。すごい、はい、
そう、これも面白い。
はい、魔法の声は幽霊は全然出てこないんですけれども、
う
ん、同じ時間軸に存在する放送局同士のお話ですが、魔法の声も放送局が舞台のお話なんです、
う
ん、
はい、ですね、魔法の声はテレビですもんね、
う
ん、
そうですね、
テレビ局が舞台、午前0時のラジオ局はラジオ放送局が舞台、
すごい、
そうですね、
うん、
はい、
どっからこのストーリーが ね、
どうやって生み出されてくるんですか、このストーリーが。
村山さんのストーリーがこれどっから出てくるのかなと思って、
私の場合はですね、
はい、
全部映像として浮かんでくるんですよ。だからあの他の作家さんみたいにプロットとかあらすじを書いて書き始めるんじゃなくて、
う
ん、最初に登場人物がいきなり頭の中に浮かんできて、
はい、
あとはその人が行動するのを、別の世界でその人が生きているのを実況中継で映し取るような感じで本を書いて、
なるほど、
だからあの出版社泣かせというか編集さん泣かせで、あの私自身がその作品の結末を決めずに書いているので、どうなっていくのかわからないんですよね。
すごい面白い。
そうなんですよ、
だんだん出来上がっていくものなんですね、はい、積み上がっていく感じの、
だんだん、私もだから多分読者の皆さんと一緒にこの後どうなるんだろうってこうドキドキしながら、書いているわけで、だから平気で自分が書いているストーリーで泣きますし、
そんな感じ。僕魔法の声と2か所か3か所かほろってきました。
あら、
あ、来ましたか、上野さんも
来ました。
そうですか、
まだに人の心が残ってたんだなと思
って、上野さんも人の声いやいやいや、あのもう約束のあの6分ぐらいの6分を過ぎたようですけど大丈夫ですか。
いや、気にしないでください。
すごいな、
あのまああとね30秒ぐらいなんですけどね、まあ、
そ
のあのね諫早のコミュニティの FM 局で村山さんの声が流れるっていうのが面白いなと思って、
はい、いやいや、そもそもですね、あの上野さんとお会いしたのは、私が担当している NBC ラジオの 朝からという番組のね、毎月第1第3月曜日に放送している長さ気になる会社というコーナーにゲストでいらっしゃったんですよね、上野さんがね。
そうだったんですね。
でその時から上野さんに、ぜひあの社長さんが出る番組があるから出てください出てくださいって、ねおっしゃられて、いや僕社長じゃないのでという話をずっとしてたんですけれども、ついに今日出演させていただくことになって、なんだか恐縮してます。
だからまあ今日は本の作家さんとしてですね、電話でちょいちょいの、7分程度なんですけど、
乾くだったんですね今日は。
ぜひその、あの NBC さんからお許しが出たら、
本当ですね、
作家さんとしてぜひスタジオにね、
はい、
お越しいただいて、
ぜひお待ちしてます。
リアルにお会いして、
今日のは今日のその7分間っていうのは、まだその序の口というか、
予告編みたいな、
ね、予告編だったんですね、今日はね。
はい、
そうなんだ。
いやもう本当ありがとうございました。ご無理申し上げて、お願いしたのが昨日の夜なんですよ。
いやいやいや、すごい、またすごい、またまた、すいません。
フェイスブックメッセンジャーで、
すいません。
いやもう私もあの、いや今あの第2スタジオで喋ってるんですけど、ついさっきまで他の仕事をしていましたので。
そうですよね、
もう本当にあの急にこう電話に出たという感じで、あんまりあのラジオに出演しているという実感がないんですけれども、これ生放送なんですよね。
生放送ですね。
あら、もう恐れ入ります。伊沢屋の皆さん、ありがとうございます。
いや本当みんなびっくりしてると思いますね。
いやもう本当にやっぱりあの発音が全然違いますよね。
違う、
ね、すごい綺麗だなと思って、本当に
声だけはいいとよく言われますので、ありがとうございます。
いや本当ありがとうございました。短い時間で恐縮なんですけども、
はい、あの上野さんもそれから金ちゃんもぜひ NBC に遊びに来てください。
ありがとうございます。遊びに来ます。
いや本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。
社長さんいらっしゃい。
まあラジオってこんなこともできるんだよな、これはねコロナでの発見なんですよ。コロナで去年ちょっと苦労した時に、放送で苦労してゲストさんをお招きできなくなった時に、なんだ電話でできるじゃんって、ね、電話でできるなら別に諫早じゃなくてもいいじゃん、
はいはいはい、
本当ですね、
ということでですね、
どこででも。
さて後半ですけども、またあの神野さんに戻ってきていただいて、我々憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、経営者としての神野真理さん、経営理念をお尋ねしたいと思います。
はい、
お願いいたします。
私自身はですね、楽しいを提供するっていうところを、いつも理念として持ってまして、飲食店をがメインではあるんですけれども、私自身はそれほど飲食店をやってるっていうつもりはなくてですね、
なるほど、
料理を提供するとか空間を提供したり、またその地域活性化のイベントとか、そういうの全部私の中ではもう、こう仕事とか関係なく、こう皆さんが楽しいと思ってもらえるものを提供するっていう部分ではもう全部一緒で、でその延長線上にいろんなこう食事があったり、そういうこうイベントがあったりっていうところをまあ大事にしてるっていうところですね。でそれはお客さんもそうですし、働いてるスタッフに対しても、今働いてるのが楽しいと思ってもらえるかとか、その辺を一番大事にしてます。
なるほど。そもそも前半でも出ましたけど、お遍路に行って、フリーターやってて、お遍路をやって、諫早に帰ってくる目的が素敵でしたもんね。
ありがとうございます。
ただ単に親父の店を継ぐんではなく、諫早を元気にしたいから、トミーズを閉めない選択ですよね。
素敵です。
もともとやっぱそのスタートがやっぱ奥深いもんね。
でやっぱりその、いろんなそういうお遍路でもそうだったんですけど、どんな田舎に行ってもやっぱり繁盛してるとこは繁盛してるんですよね。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、
はい、 ね、やっぱり場所じゃないなっていうのはその時からすごく感じてて、やっぱりやってることとか、やっぱりそのお店のやっぱ雰囲気が、お客さん入りそうな雰囲気するしてるんですよね、はいはいはい、それでやっぱ店主の方がこう明るかったり、スタッフが楽しそうだったり、っていうのを見てると場所でもないし、商品でもないし、でもちろん雰囲気だけとか、そういうのでもないし、やっぱりこうなんていうのかな、その商品、ついついですね、飲食店やってると商品だけに力を注いじゃったりとか、美味しいものを提供してればお客さんが来るとか、そういう風にやっぱどうしてもなっていっちゃうんですけど、もうそうだけじゃない、やっぱりこうスタッフの楽しんでる姿をお客さんに見せるとか、まあそういう全体的な総合力が大事だなっていうのはいつも感じてますね。
そうですね、
まあ、トミーズもそうやけど、ベース革命もいつ行っても多いもんね。
いや本当におかげさまで、はい、
繁盛してる、みんな楽しそうやもんね、本当に。あの、まあ、スタッフさんもそうやけど、あの食べてる人が楽しそうや、
そうですよね、やっぱりスタッフさんもだけどね、お客さんもみんな楽しいが一番、
でベースカフェをこう始めた時も、長崎小金プロジェクトって言って、その焼酎を作るプロジェクトやったんですけど、それを売ってくれる場所がどこもなくて、
はいはい、
でそう考えた時に諫早って、それ地元のものをこう売る場所が少ないなと思って、
なるほど。
でそれプラスこう今までいろんなイベントをやってきた時に、どうしても1日限りのイベントで終わってしまってて、それをこう継続的に発信していける場所っていうのを作るべきだなっていうふうに思ってて、じゃあそれをまあ誰かにこうやってもらうんじゃなくて、やっぱそれは自分でやらんばやろうっていうところがあって、町の中心にそういう場所を作るっていうことで、まあグルメ、あ、ごめんなさい、ベースカフェを作ったっていう経緯もあって、
なるほど、なるほど。いつもお伺いしている、まあ、これからの未来っていう話なんですけども、今少しやっぱりこうビジョンとしては出てくるわけなんですけど、まあ、きっと神野さんの中ではさらにその先の未来っていうのが少しこうイメージされているのかなと思いますが、
そうですね、やっぱりその、まあ、コロナでもそうだったんですけど、この長い目で見るとやっぱり人口が減っていく状況は、まあ結構確実な未来としてあると思ってて、でそのコロナってその予行練習だったかなって少し思ってて、
なるほど、
だからこのコロナで考えた、どうやったらこうお客さんが来てくれるだろうかとか、喜んでもらえるかなとか、その売り上げをキープできるかなっていうのは、やっぱ今後これから10年先を一旦先にこう経験させてもらったっていうところがあると思っていて、でやっぱりこう考えたのは、まあ、証券を広げたりとか、まあ、自分だけじゃなくていろんな人と協力しながら、こう発信していったり魅力を伝えるっていうところがこれから先より重要になってくるなと思ってて、で諫早ってすごく一次産業が盛んで、で一次産業が盛んだけど、さらにちゃんとその大きな企業さんもたくさんあってって、同じ市内にそういうとこってなかなかなくて、その一次産業とそういう企業さんをつなげて、ここにしかできないプロダクトを作って、でそれを全国とかまたアジアとかそういう国々に発信していくっていう取り組みをこう企業としてもやっていきたいなっていうふうに考えてます。
素晴らしいな。私も今月ね、北洋大高校の生徒さんにちょっとお話をする機会をいただいてるんですけど、まあ、まさにおっしゃるように人口減少と縮小経済、経済が縮小していくっていう話を、あのちょっとさせていただこうかなと思ってて、だからその中にあってもやっぱりビジネス、成立するビジネスって絶対あるから、というようなことを投げかけて、無責任に終わろうと
無責任には。
はい、まあね、それで今日はその生放送限定プレゼントということで、
はい、
何やったっけ、
今日と明日、
今日はですね、2月の15日です、
はい、2月15日と2月16日、はい、ラジオを聞きましたと言ってベースカフェに来ていただけると、はい、スイーツ全品100円引きということで、
なるほど、はい、
パパパですね、
はい、すごい
すごい、
これあの収録でお聞きの皆さんはもう残念です、は
い、すいません、
は
い、
あの
定価で言ってください、はいはい、生放送限定ですね、
は
い、
そうですね、
本日と明日の営業時間中ということですよね、はい、楽しみです。スイーツ何でもいいんですか？
何でもいいです。今からちょっとスタッフを説得しに行ってきます。何も言ってないんで、
聞いてねーよ
言われる。
ちょっと男子ちゃんと掃除しなさいよ。
はい、この放送がで何ですかこの BGM。 ちょっと、千穂さんですね。新諫早メガネ橋音頭っていうことで、
そうなんだ、素敵、
びっくりしました。急に始まったのではぁですよ。千穂さんとも私は実はきちんとお話ができてなくて、まだぜひどこかでお会いできたらと思ってますけどね、うん、本日も楽しいお話を神野さん本当に
ありがとうございました。楽しかったです、
ね、お店もまだ営業中で、
はい、
ね、お忙しい中をですね、で、な、何
メッセージをいただいております。
あ、はいはい、
ラジオネームミサネからです。
あ、はい、なんか、はい、おったね、そういう人。
あら、これレインボー FM NBC ラジオと。きっと途中で聞いたリスナーさんは混乱したかも。
本当ですね、
村山さん本読みます。しんに君聞いてるよ。各店舗に足を運ぶグルメフェス面白そうと、
ありがとうございます。
おちゃん、きんちゃん、はい、私のこと覚えてる。
覚えてるって、
なんか土曜日か、太田市。いや、素晴らしいな。まあそういうわけでね、はい、生放送ですけどホームページがありますのでね、はい、社長さんいらっしゃいで検索していただけるとホームページが開いて、はい、今回の神野さんが93人目
そうですね、
はい、ですから全部放送がストックされてますんでね、
いつでも聞けます、
いつでも聞きますんで、思い出して聞いてください、
はい、
ね。で、次週なんですけども、もう2月も22日になりますね、記念すべき94人目のゲスト様は、うん、今度島鉄沿線行きますよ、小部駅、
小部駅、はい、
小部駅のもう真ん前っていうか、もう小部駅にあるみたいな、うん、
駅ですよね、
駅の真ん前にある、うん、ポッポや茶葉ですね、お茶の葉っぱと書いてポッポや茶葉を経営されています、はい、有限会社永田製茶代表取締役永田敦様にですねお越しいただく予定になっておりますがね、はい、ここあの永田さんとあの某お店でひょかっと会いましてね、
あ、そうですか、う
ん、これあの社長さんいらっしゃいってなんか条件あるんですかって、うん、出るのにって言われたんで、うん、いや、まあ、明るく元気な方であればOK ですということでね、うん、でもうこういう積極な方は、積極的な方はどんどん、
そうなんですね、
はい、出ていただきましょう、
ね、
ということで、
ね、楽しみですね、来週、
来週あのミサちゃんなんで、
はい、ミサね、
中田さん
盛り上がります、
うん、頑張ってくださいね、
はい、
はい。またあのリスナーさんプレゼントも期待しておりますんで、よろしくお願いいたします。
はい、
さあということでですね、あっという間に時間が
来るんですけど ね、
生放送いかがでしたか？
楽しかったです。
ありがとうございます、はい、
よかった。
そう言っていただけるとほっとするんでございますね、はい、今日はあの NBC の村山さんにも無理言ってご出演いただきました、
ありがとうございまし た、
とい、 ましたということで、お別れのご挨拶をいたしましょう。トミーズ&ベースカフェ陣の真理様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバーイ。あ、俺か。ありがとうございます。
社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、 中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。